おはようございます。あなたを輝かせる心の目覚まし、天使のモーニングコール。全国36局とハワイを結んで、幸福の科学で説かれる教え、仏法真理をお届けしている番組です。リスナーのアーヤさん、30代の女性からいただきました。いつもそっと背中を押してくれるような、光に満ちた言葉のシャワーを浴びている感じがしています。ずっと昔から変わらず放送していただいて、日々感謝だなと思います、といただきました。他にまゆさん、40代女性です。いつも聞かせていただいています。白倉さんの声にも癒されています。いつも新たな発見があり楽しみにしています。困った時、天使のモーニングコールを聞いて参考にしてます。ありがとうございます。このようにいただいていました。ありがとうございます。今日の放送も皆さんの心に響くといいなと思います。皆さんは心についてどこまで理解されているでしょうか。心理学や哲学などの学問的アプローチでも研究が進んでいる心、目に見えない心の領域を現代科学では脳で捉えたり、臨床的な実験やデータなどをもとに分析しています。幸福の科学では、時に造物主の視点で人間の心について本質が詳しく説かれています。大前提としてあるのは、私たちが生きているこの3次元地上世界を多次元の霊界がすっぽり包んでいるという霊的真実です。本当に心を知りたいなら、やはり正しい宗教として人類を救おうとしている幸福の科学の仏法真理です。例えば、なぜ自分は感情に振り回されていたのか、心がどうなって何が起きていたのか分かると思います。今日のテーマは怒り、アンガーマネージメントについて考えます。エルカンターレ創造館からお届けする天使のモーニングコール。この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りします。パーソナリティは白倉律子です。自制心も戦後日本で失われた徳目の一つであろう。武士道も自制心の賜物だし、戦前の日本女性の徳の多くもこの自制心から生まれたものだったろう。ところが20世紀から21世紀をまたぐ頃に生まれた人たちは、自制心の持つ意味も機能も忘れてきたかのようである。切れやすさというか、ある種の感情爆発が家庭や学校や会社、社会で次々とカオス、混沌を生み出しているようである。どの道でもマスター、師匠と呼ばれるためには、アンガーコントロール、怒りの抑制、アンガーマネージメントが必要である。自分に勝つ心こそ競争社会の先にあるものである。書籍自制心の前書きを一部朗読しました。例えば、電車などでの乗客の言い争い、煽り運転、 SNS での誹謗中傷、カスタマーハラスメントなどなど、巷でよく切れる人を見かけたりします。切れやすいというと若者に多く見られる傾向のように言われていた時代もありましたが、最近では暴走老人なんて言葉もあるように、年齢性別を問わず怒りを抑えられない人が増えているように感じます。 自分はそんなことはないと思っていてもついカッとなってしまったり、今のは自分の言葉じゃないんじゃないかという感覚に陥るくらい瞬間的に怒ってしまったことがあるという方もいらっしゃるでしょうか。今日はこの怒りの心をコントロールして幸福な人生を送っていただくための仏法真理を、新刊書籍アンガーマネジメントや大川総裁書き下ろしの詩編心の指針などを紐解きながら学んでいきます。では初めに、心を操作するというタイトルの心の指針の一部を朗読します。自分自身で本当は自分を不幸にする考えを持っていないか。怒りが自分を傷つけているのがわかるか。それが体調不良の原因なのだ。愚痴や不平不満が体内の毒素になっているのがわかるか。それが血管も神経も頭脳もゆっくりと破壊していくのだ。心を操作し、光のチャンネルに合わせよ。みるみる運命が変わっていくだろう。仏教でいう心の三毒、頓、仁、智。その一つが仁として挙げられる怒り。これは地獄に通じる悪しき思いでもあります。アンガーマネジメントという言葉は近年よく聞くようになりましたが、2500年以上も前のブッダの時代からすでに指摘されてきました。実際に怒り、愚痴、不平不満などの思いを持ち続けていると、体内に毒素として沈殿し、やがて現実に病気や体の不調を引き起こすといいます。まさに心の三毒と言われるように、仁、怒りの心は人を傷つけるだけでなく自らをも傷つけてしまうものです。ただいくら怒りたくないと思っていても、些細なきっかけで怒りが湧いてくることはあるものです。仏教の教えに心を正すための八正道の教えがあります。八つの徳目を振り返る反省法で、その一つが正午の反省です。自分は正しく語ったか、言葉で人を傷つけなかったかなど、その日一日自分が発した言葉を振り返る反省法です。書籍アンガーマネジメント第2章にこの正午の反省について次のように記されています。心がないとか、心を見つめられない、心を発見できないという傾向のある方は、正午を中心に、例えば自分が今日言った言葉で気になったものを書き出して、これをしばらく見つめていてもいいと思うのです。人に対してこんなことを言った、人からはこういうことを言われた、それに対して自分はどう思い、どう反応したかということです。不適切な言葉を言ったのならそれを反省するし、相手の言葉を 違ったふうに捉えていることがあるのなら、そこも反省する必要はあると思います。特に正午のところをうまく努力すれば、人間関係はもうちょっと円滑になりますから、立場をわきまえつつ言葉を磨く訓練をしていただきたいと思います。そうすれば比較的幸福な人生に変わると思います。正午を中心に、例えば自分が今日言った言葉で気になったものを書き出して、これをしばらく見つめていてもいいと思うのです、とありました。特に自分は怒りっぽいなとか、愚痴や不平不満が多かったなとか思い当たることがあるという方は、一日の終わりに自分が今日発した言葉を振り返って実際に書き出してみるといいでしょう。そして書き出した言葉を前に、なぜこのような言葉を出してしまったんだろうと見つめ直してみる。すると怒りの奥にあるものも見えてきます。例えば自分の思い通りにならなかったから、迷惑な人がいて許せなかったから、立場やプライドが傷つけられたから、体が思うように動かずイライラしてしまったから、自分の正義感に照らして許せなかったから、などなど、自分が発した言葉を書き出すことによって、さまざまな怒りや愚痴、不平不満の原因が浮かび上がり、その発見とともに自らの傾向性を知り、時にはその心境と表裏一体の良心、仏性まで掴むこともできます。言葉を正す正午の反省。正午をものにするのは実はとてもとても難しいものです。でも取り組んでいるうちに、自分が毎日発する言葉が次第次第に変わってくることを実感すると思います。なお、全国にある幸福の科学の商社では、発祥道に関する研修を受けることができます。興味を持たれた方はぜひ、精妙で霊的な空間の中で自分の心を見つめてみてください。きっと今まで体験したことのない神秘を感じることができるでしょう。ここで大川総裁の法話、正午からの幸福をお聞きください。こちらは2019年の説法です。
幸福な人生を妨げているのは、自分が出している言葉が、これが排気ガスみたいになっているということですね。環境破壊をしているということです。周りの人の住んでいる世界を毒しているということですね。人に迷惑をかけているということです。だから、その部分、言葉を正した方がいい。で、まずは排気ガスみたいな言葉が多いようだったら、言葉数を少し減らす努力をして、人の言葉を、慎重に受け止めて、自分の言葉は少し整えて、小出しに言う、よく考えた上で言う、あるいはカッと怒る言葉が出てきた場合は、心の中で 1,2,3,4,5 と数えた上で、それから出してもいいかどうか考えて、 1,2,3,4,5 と数えたらもう言う必要がないんだったら言わなければ方がいいと思いますね。まあ、こういうところをどうか努力してください。まあ、言葉は戦いの武器でもあるし、使わなきゃいけない時もありますけれども、自分の信頼関係を失う元にもなるので、どうか気をつけてください。特に霊体質になってきて感じやすくなっていると、その表意でも来ますので、ついているものが言葉を過激にする傾向があります。悪霊がついているときつい言葉が出ます。人に対して、まあ、それが全部外れているとは言えないんだけども、 相手が一番言ってほしくないような言葉とか、相手の傷口に何て言うかな、ナイフを突き刺すようなことを言ってしまうことがあります。悪霊がいることがあります。それは言ってる言葉は当たってることがあるんです。悪霊がいても当たってることはあるんです。その表面意識と連動していって、表面意識が思ってることを悪霊が媒化して強くそれを言わそうとしているんで、人間関係を悪くしようとして言ってるんですね。だからこれ悪霊の影響もあるなと思ったら、余計踏みとどまって反省する努力が必要だと思います。だから正しく生きているかどうか、正しい心を持っているかどうか、正真方向というのは正しい心と教えの言葉ですので、正しく生きているかどうかを知りたければ、正午のところを常に点検する癖をつけていただければ幸いかと思います。今日は正午からの幸福という話をしました。幸福そのものについてはあまり、語ってはおりませんけれども、幸福を阻害するものでもあるし、正午のところはですね、阻害したり、幸福を作り出したりする面があって、客観的には追い込まれててしょうがない事情もある場合もあるんだけど、それでも人間関係が壊れることがあるんで、胆力を作り自制心を作っていく努力が必要で、そういう胆力や自制心を作れる人っていうのはバカじゃなくて、あるいは賢いんだということを、人間として重厚であるということは、これは重いんであって人物として重く賢いんだということを知った方がいい。口数が多くて攻撃力が多いだけがすごいことではないんだということをどうか知っていただきたいと思います。
お聞きいただいた説法は書籍アンガーマネジメント第2章に収められています。心を脳として捉えたり、目に見えないものを否定して進められる現代の学問や科学で真理に到達することもできませんし、自らの心を本当の意味で討御することもできません。自分が霊的存在で霊的な影響を受けるものなのだということを認めて、呼吸法や八正道などで心を正していくこと、穏やかな心の価値や幸福感を思い出して一緒に目指していけたらと思います。今日は怒りをテーマにお送りしてきましたが、最初に朗読した書籍は自制心、そして大川総裁の新刊書籍アンガーマネジメントもぜひご一読ください。全国の書店で10月下旬より発売スタートです。第2章は正午からの幸福というタイトルです。そして正午の反省を含め8つの項目を振り返る八正道をより深く学びたい方は、新設八正道という書籍もおすすめです。また幸福の科学の少女では八正道に関する研修も開催されています。いくつかご紹介します。例えば少女法話研修、新設八正道、4回に分けて丁寧に学びを深める研修です。また少女法話研修、解脱の言葉仏説八正道講義、こちらは幸福の科学の根本経典仏説昇進法語の一つ仏説八正道の講義と実習を通して八正道を習慣化していくための入門的な研修です。このほか全国の少女で八正道に関する研修が行われていますので、詳しく知りたいという方は幸福の科学までお問い合わせください。また11月から雨の御親神の全体像を学ぶ勉強会が始まります。全4回で開催されます。先日ゲストをお呼びして特集した雨の御親神に関する研修です。勉強会では御法話や霊言の抜粋拝聴と講師の解説を中心とし、発末伝えなどの一般文献にも触れて、雨の御親神のご存在と御教えについて総合的に学びを深めるという内容です。第1回が11月1日土曜から、 全国の支部、商社、拠点などで開催です。こちらも、詳しくはお近くの幸福の科学までお問い合わせください。プレゼントのお知らせです。大川隆法総裁の新刊書籍アンガーマネジメント、こちらを5名の方にプレゼントです。今日お伝えしたテーマに関する教え、詳しく学べる一冊です。天使のモーニングコールはホームページがあります。そちらの投稿フォームからご応募ください。また E メールでもハガキでも受け付けています。 E メールアドレスはmessage@天使-call.com message@tenshi-call.com。 はがきの方は郵便番号 141-0022 141-0022 幸福の科学天使のモーニングコール係まで。住所、氏名、年齢、番組へのメッセージ、放送日もお忘れなくご記入の上ご応募ください。天使のモーニングコール、ここまでは白倉律子でした。この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りしました。この後、幸福の科学の支部のご案内などがあります。